バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される、北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユーヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。
はい、じゃあまた今週も始まりました。
はい、よろしくお願いします。
先週からちょっと2人で、ね、お酒を飲みながらやろうっていう謎の、
これさノリがあって、そうそう、はい、聞いてる人が聞いてたらきっと分かるよね。あ、こいつは飲んでんなっつって
なんか明らかにね、前の放送からちょっと僕の質問の質が落ちたみたいな
思った
自分で編集してて、なんか浅いなみたいな質問
が。いやいやいや、そんなことないんじゃないまあね、というわけでちょっとお酒を飲みながら会ということをご了承いただいた上で、はい、皆様聞いていただければなと思いますが、今日もまたじゃあ、はい、ゲスト会ということですかね。
はい、そうです。今日のゲストの方は結構なこのラジオ聞いてくださってるみたいで。
おお、素晴らしい。
はい、昔から聞いてるのかな。
はい、で
そうですね。で、日本でエンジニアもやられていて、まあ、こっちでも、うん、エンジニアやられてるっていう方ですね。あ、こっちで就職されたっていう方ですね。
はい。じゃあ、まあ、はい、来ていただきましょうか。じゃあ、今日は、小石さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。もともとはね、小石さんを呼ぼうっていう話になったのも、まあ、このポッドキャストには何回か出てくれた K さん。
はい、
が小石さんのメンターずっとやってたんですよね、確か。
ですね。
そうそう。で、そういやメンターの話っていっぱいしてるけれども、メンティーの話ってあんま聞いたことないよねっていうのが一つ。そう、あとは小石さん日本でね、完全に未経験からテック系の業界に入られてっていうののキャリアの話、そしてカナダに来られてからまたちょっとこっちに学校行き直して、改めてまたこっちの職も得てっていうね形でのこっちのキャリアの話っていう、いろいろちょっと比較もできんじゃないかなっていうところで、今日はその辺の話をね、いろいろとちょっと聞ければなっていうふうに思ったので、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと今までなんかすごいゲストが強い方が多かったので、ちょっと今回はおかゆゲストみたいな感じでお
会
いをさせていただければ嬉しいです。
いや、でもあれじゃない、ね、やっぱり K さんとかさ、大下さんはメンターとしてこう動いてましたみたいなので、この人たちが強いのはそれは分かりきってるとしても、だからメンティーでちゃんとやっぱりキャリア描いてる人たちって、K さん周りもそうだし、この間だとね、大下さんのメンティーさんの正規さんかな、うん、が来てくれたりとかっていう部分で、はい、うん、ね、やっぱり周りに結構そういう人たち増えたけれども、ちゃんとお話伺う機会って本当なかったので。そう、あとよくさ聞かれるのが、メンターってどうやって探すんですかとかどうやって付き合っていけばいいんですかとか、何を聞いたらいいんですかとか、そういうの結構よく聞かれるから、割と僕個人としてはね、そのKさんっていうメンターとどういうふうに接してきたのかなっていうような話も聞いてみたいんだけど、そこの話に至るまでにやっぱり一旦キャリアの部分、俺もちょっとだいぶふわっとしてるところがあるので、改めてちょっと教えてもらえばなと思うんですけど、軽くその辺自己紹介的なところから入ってもらってもいいですか。
はい、承知しました。と、そしたらまず大学っていうところなんですけど、僕も元々もうテックと全然関係ないところで、教育っていうことで、しかも音楽の方。
あ、音楽だったんだっけ。
そうなんですよ。
そうか、バンドマンとかじゃなくて、もっと。
でもバンドもちょっと友達のところに参加してやったりとかしたんですけど、基本的にはなんかクラシックの方で、楽器っていうよりは教育とか、もうちょっとふわっと歴史とかいろいろやったりしてましたね。
あ、そうなんですね。教員じゃなくて、そうか、その音楽系の教育を勉強されてたってことか。
で、大学院まで僕勉強したんですけど、最終的には、就職っていうところは、なんか学校、結局学校に行ったんですけど、それは知的障害の子を教える特別支援学校
のところ
に勤めて、そこで、ちょっと学校変わったりしつつ3年間勤めてました。なんか基本的にはその高校生ぐらいの年齢の子たちを教えてて、結構そこだと音楽以外にも国語とか数学、国語算数になるかな、内容的には。
はいはいはい、
っていうので、なんかいろいろ教えたりしていましたね。だからもう全然テックとは関係なくて、むしろ結構手書きとかマニュアル作業がずっと職場でした。
なるほどね。なんか割とね、このポッドキャストではノンテックから入りましたよっていう人はいたけれども、なんかそういう教員とかお堅いところからって人、あ、でも昔なんか公務員とかいたな、そういや。でも珍しいですよね。
でも一応仕事の中ではちょっとパソコンに強い組っていうところで、なんかの情報機器を ちょっと管理する仕事とか、
うんうん、
まあ、あと、ワードとか、エクセルの使うところは、もう困らずできてたので、うん、結構周りから引かれるっていう感じで、
はいはいはい、
ちょパソコンとか、そのテクノロジーには近いところにはちょっといたのかなっていうのは思っているんですね。
なるほど、その学校という組織の中だとってことですよね。
はい。で、まあ、ただ、ちょっとずっと続けていくイメージっていうのがあんまり持てなかったんですね。その教員でずっと60歳まで先生とか。
なるほど、ね。
ってところで、まあ、ちょっと3年、まあ、2年目の後半ぐらいから転職の方っていうのを考え始めたっていう経緯があります。
なるほど、なるほど。ねえ、なんかまあ、教員なんて言ったらもはや定年前働くのが当たり前でみたいなところがあるのかなって勝手に思っていたんですけど、で、その時からじゃあもうテック行こうって思ってたんですか？
最終的にテックで行こうって決めたんですけど、まあ、その理由が、うん、まあ、もともと海外っていうのをずっと興味があったので、
はいはいはいはい、
なんかこう海外に行ってそのまま持っていけるスキルのある仕事って何かなっていうのを考えて、まあ、エンジニアとか、まあ、あと税理士とかそこら辺の専門職とかも最初考えたんですけど、やっぱそこら辺だと国が変わったら、はいはい、法律を覚え直さなきゃいけないとかで、そのまま持っていけないなってなって、まあ、まず職業っていうところでエンジニアが良さそうだなっていうのと、
あ、
ま
あ、
それに加えて一応まあ教員のところですけど、まあ、パソコン使うのとかは苦ではなかったっていうので、うん、まあ、結構パソコン使うのはもし向いてる方ではあるのかなっていうので、ちょっと一回エンジニアで挑戦してみようっていうので決めて向かっていきましたね。
なるほどね。
早速いいですか、すいません、ちょっと毎回これいろんな人に聞くんですけど、なんか毎回なんかみんな海外に行きたいっていう自己紹介、行きたかったって自己紹介するけど、
確かに、
なんで海外なのって毎回思っちゃって、
確かに、
ね、なんか例えば昔住んでたとか、なんかそのどっか旅行してよかったとか、なんかそのテックだったら例えばサンフランシスコだとかアメリカだとか、でいつそう海外にって思ったのかっていうのをすごい気になりました。
それで言うと中学高校ぐらいからですね。これなんかポジティブな理由とネガティブな理由2つあるんですけど、まあ、ポジティブな方で言うと、僕中学校の時マーチングバンド部っていうのをやってて、
マーチングバンドって何
だっけ、マーチングバンド、あ、ですね、歩きながら演奏して体型作ってっていうようなので、でその本場ってもうアメリカにあって、
あ、そうなんだ、
もう中学校の時からその本場の映像っていうのをずっと見てて、
なんかさ、海兵さんとかがやってるイメージ、海兵さんっていうの、
あ、ですです、まあ、もともと軍隊から発して、でもあの感じでちょっとパフォーマンス要素が入っていて、うんうん、まあ、アメリカだと、21歳ぐらいまでの青少年教育っていう名目で結構大々的にやっていて、まあ、その流れでそれを、その流れを日本でも受けて、もう全国大会とかも、ね、40年以上とかやってるんですけど、
なるほど、
まあ、もうその本場の映像っていうのをなんかずっと見てて、なんかいつか見に行ってみたいなとか挑戦してみたいなっていうの
は
ずっと思ってたところですね。
なるほどね。なんか好きなバンドがね、洋楽でこういう人がいたからとか、なんかアメリカがやっぱり本場のこういうんだからっていうのって割とあるけど、音楽がじゃあ一応キーとして
ですね、
憧れがあったわけですね。
ずっと憧れありましたね。
だからあれだよね、だからサッカー、野球とかやってたら、
うんうん、
やっぱそのメジャーリーグはやっぱアメリカが本場だからみたいな、
そう、ね、
野球だとみたいな、そういうイメージだよね。
いうことですね。まあそうだよね、やっぱなんかあるんだよな、きっと、
うんうんうん、
そうそうそう。っていうのは、まあ、もうとりあえず海外、まあ ほぼニアリーイコールでその時はアメリカだったんですけど、うんうんうん、まず海外に挑戦っていうところはなんか一つ自分の中でやりたいこととしてあったっていうのが、まあ、ポジティブな方の理由、
はいはいはい、
で、まあ、ネガティブな方の理由、ネガティブっていうとなんかあれなんですけど、
はい、
僕マイノちょっと社会的にはマイノリティっていう感じの属性になって、
うん、
まあ、ちょっとツイッターとかではもう普通に出してるんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとセクシャルマイノリティっていうところがあるので、
は
いはい、なんかその状態でちょっと日本でしかいれないっていうのにちょっと危険っていうとあれかな、
はいはい、
でもなんかちょっと違和感っていうのがあって、
はいはい、なるほど、ね、
なんかどっかのタイミングでちょっとその他の国の選択肢も持っておきたいなっていうのはなんかずっと思ってたことでありましたね。
そこに関してはね、本当にね、日本はね、
まあね、
まだまだみたいな、いや本当にカナダとかねいると本当に進んでるというか、いや
もうめっちゃ自由ですね、
う
ん、こちら。
そうよね、うん、だからまあそのマイノリティ云々の部分も含めだけれども、割とやっぱりそっちのダイバーシティをやっぱり中心にした文化っていうところはカナダをやっぱり中心にね、非常にまあ盛んだなってイメージもあるし、
うんうんうん、
この回ポッドキャスターとあれか中松さんの回とかでもね、 やっぱりそのそ、ねはい、ダイバーシティとは一体何ぞやみたいな話をやっぱりたくさんして、うん、カナダはやっぱりそういった意味だと自由だよねって話を、うんまあ、たくさんしてたっていう部分があるので、そう、まあ、やっぱりそこはじゃあカナダっていうところが非常に自由に見えたってことってことですよね。
ですね。まあ、あと余談なんですけど、その仲又さんの話をこのポッドキャストで取り上げてもらって、うん、個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったです。
ああ、そうなんですか。
じゃあ、あの、ね、あの、ショーノートに貼っときましょうか。確か多様性みたいな話を。
はい、多様性の話ですね。
社会で。はい。
ね、俺と大下さんが多様性。多様性だよねみたいなドキドキしながらいろいろ喋った
けど、いろんな意見がありますから、なんか、ね、いろんな人もいるんで、そういうことを言うことによって嫌なことを思う人もいるかもしれないし、いないかもしれないみたいな、僕らからはすごいなかなか難しい話でした。
まあそうだよね、はい、まあまあそういうのもあってっていう、じゃあまああの回も聞いてもらったかなって思いますが、やっぱりそのカナダっていうところはね、そういったあの環境として見るのであれば非常に、まあ、よく見えたってことですもんね。素晴らしく
ですね、
いいですね、はい、じゃあその辺が理由としてっていうので、まあ、いずれカナダ海外カナダっていうところは見てたって。でもまあさっきのマーチングバンドの文脈からだったらアメリカを目指しても良さそうな面やけれども、まあ、そこは
です、ねまあ、実は最初はまあやっぱりアメリカっていうの可能性を考えてはいた、はいはいはい、
しかもテックってね目指そうと思ったらなおさらっすよね、
うん、ですね。またやっぱりビザの問題とかっていうところで、ね、やっぱちょっと難しそうだなっていうので、うんまあ、そこからちょっと他の選択肢をっていうので探し始めて、はいはい、瀬名さんのツイッターに出会い、
お
そのセナさんのポス、瀬名さんのリプライで、最近フロックっていうのをやってるので、よかったら見てください。で、そこから
フロックに飛んで。それいつの話結構前。
結構前、2019年とかかな。
ほうほうほうほう、
全然ちょっと結構前じゃないわ。俺の中では相当最近や。
ちょうどさ、2019年にさ、はい、瀬名さんがさ、あの、
あーなんだっけ、そうカナダがすごくエンジニアにとっていい街だよねみたいな話
を
書いたな。そういや
もともとはそのブログの方のツイートを瀬名さんがされてて、それめっちゃ面白いですねっていうので、そのままフログのことも教えていただいたっていう流れです ね。
あれ2019年の12月か。
そうなんですよ、めっちゃ覚えてて、僕が来たのが2019年の11月 で、
はいはい、
でその次の月に出してたのめっちゃ覚えてて。
なるほどね、懐かしいなこれ。ちょっと今書いたらいろいろまた別路線から書きたくは正直ある。
てかさ、もう4年前になっちゃいますよ、もうほぼ
ねえ
4年
どうする。3年半とか4年前ぐらいですね、もうあれ。
もう気がついたら俺らもジジイだよきっと。
そうなんだ。じゃあその時からちょっと本格的に移動しようかなみたいな感じで思ったってことですね。
でもその時はとりあえずそのどういうルートがあるのかなっていうので調べてた感じです
ね。なるほどなるほど。
ただ、まあ、その説明会にとりあえず話聞かせていただいて、そこでヒデトさんっていう、はいはい、まあ、フログの以前スタッフをされてた方がいらっしゃるのですが、はいはい、まあ、その方にお話聞いて、もう結構クリアーなこの何月までにどういうことをしてとかのルートを教えていただいて、
なるほど、
なんかそのああこの時ぐらいまでにじゃあこれを準備しなきゃいけないのかっていうのはもうなんかずっと頭にある状態でしばらく過ごしてたっていうところがありますね。
なるほどね、いや素晴らしい。じゃあまあその2019年くらいからじゃあまあ具体的に計画を立て出してっていうところなんだろうけど、まあ、そこの話に至るまでになんですが、やっぱりテックの会社一回日本で入ってんすよね、はい、どっかしら。
はい、
俺あんまりその辺の話で実は伺った覚えが実はなくて、具体的には何やられてて、どの時期からその転職をして、どういう会社に何やられたとかって聞いてもいいですか。
あ、わかりました。
はい、
まず、それはまず会社っていうところで言うと、それが2019年の頭ぐらいかな、
うんうん、
に、まあ、仕事を始めたっていう感じで、
は
あ
は
あ、そこの会社は、まあ、基本 SES に近いかな、ただ一部受託もやってるような会社でしたね。
なるほど。
で、まあ、それが2019年なんですけど、僕そこに行く前に、
はい、
どんぐらいかな、まあ、半年ちょっと、うん、日本ので学校の方に行ってたんですね。学校っていうかの職業訓練校っていう、
あ、職訓か、はいはいはい、あれ
ハローワークみたいなところ、
あ、そうです、あ、その厚生労働省の管轄でやってるところなんですけど、
そうなんだ、
まあ、そこだと、まあ、授業料を払わなくていいとか、あ、はいはい、
うん、
あと失業保険受給してる人はその受けてる期間分その失業保険延長されるとかっていうので、
うんうんうん、まあそういうね、まあ雇用保険払ってるからその権利はねあるってことですもんね。
そう
ですね、普段払ってるからっていうことですよね。
ですね、
うん、俺この間っていうか職訓、あの、まあフロックってこういう仕事してるから、あの一回日本で職訓受けた後にこっちへ来ようかなっていうふうに思ってますっていう人割と聞くんですけど、うんうんうん、カリキュラムないよね、そんなバカにならないくらいちゃんとしてる ところも実はあって、
そうなんだ。
そう、まあ、どうせなんか HTML、CSS でなんかページ作って、なんかワードプレスかなんかぶち込んで、なんか CMS でわーって言って楽しいなって終わるんだろうなって思っていたら、割とデータストラクチャーはとか、あのアルゴリズムの、まあ、簡単な問題を一緒に解いていきましょうやったりとかやってて。
おー、すごい。
面接対策。ブートキャンプ並みのこと
やってる。そうそう、ブートキャンプっぽいことやってて、これタダで受けれるのって話と、で、それこそ毎週毎週アップデートくれる人もいたりするから、割と細かいところまで知ってるつもりなんですけど、うん、いや、いいところはいい。
そうそう、本当に、やっぱ、まあ、学校によるっていうのが結論にはなるんですけど、うん、まあ、そう、僕の行ったところはもう Java を扱ってて、
うん、
まあ、もうなのでいきなりまず Java の方から始めたね。なんかプログラミングとはとか HTML とかから入らないプログラミング学習の仕方っていうところで、まあまあまあ、
SE 養成学校みたいなことってやつですね。
ですね。
俺もそう思ってた。
これその半年の中で、はい、まあ、もちろん基礎の部分もやるんですけど、うん、まあ、普通にデータベースもやるし、ちょっと Linux っていうところもやって、うんうん、まあ、だとモバイルアプリも普通に作るようにしたので。
あ、そうなの。
まあ、普通にその中でフルスタックの感じで、あ、そうそう、もちろん HTML、JavaScript とかもやるので、
うん、
基本的にはその6ヶ月の中で、まあ、ウェブアプリケーションにこう作れるようにする、うん。で、まあ、追加でそのモバイルアプリも作れるようにして、うん、まあ、なんならその作ったウェブアプリのやつで連携とかできるようにするところまでっていうのを結構組んでやってるので。
なるほど。
結構実務的なことやるんですね。なんか、ちなみになんですけど、まあ、ちょっとね、そのブートキャンプじゃないから、その選ぶ権利とかないかもしれないけど、例えば自分ちょっと Java 嫌だなみたいな、ちょっと、
ね、
あの JavaScript でこう就職したいなとか思ってる人って、うん、その違うとことかって選べたりするんですか？
あ、もうそこは学校選ぶ段階で、まあ、Java のコースっていうのとか分かってるので、
あ、
まあ、Java をやりたい人は Java に行くし、もうちょっと Web 側に行きたい人っていうのはもう Web 制作っていうコースとかも、もうデザインのコースとかもあったりするので、は
い、どのぐらいあるんですか学校って？
学校はあ、でもなんか毎、これ、ね、都内でしか僕は見てないんですけど、
うん、
でも毎月毎月募集っていうのはありますね。
はい、
なんかそう、だから学校の数っていうよりは募集が毎月毎月出てるっていう。
タームみたいな、そのバッジみたいな感じになってるってことなのかな、じゃあその。
あ、ですね。で、まあその中でも毎月3ヶ月のコースとか、6ヶ月のコースとか、で、たまに1年のコースとかっていうのもあったりする。
へ、
でも多分あれですよね、うん、日本の需要すごく俺を表してるなって思ったのが、ウェブ側ソフトウェアってほぼないですよね。
ああ、ごめんなさい、どういうことですか？
まあ、要するに、まあ、JavaScript をベースでソフトウェア開発をメインにやってるみたいな。ウェブだったらもう制作じゃないですか、なんか WordPress で HTML で CMS でみたいなので、で、
う
ん、SE は SE なのよ。Java で C でみたいな感じの、そう、
二分化してることね。だから
二分化してる。
なるほどね。
確かにモダン JavaScript はあんまり聞かない。
そうなのよ。だからソフトウェア開発をベースに置いたウェブの技術を使ったっていうのが、ああほぼないじゃんっていうので、俺はいつもあの相談を受けるときに、どのコース選んだらいいですかって俺聞かれて、いやーちょ待って待って待ってみたいな、もうちょっと間ないのみたいな。
確かにそこちょっと難しいですね。
うん、小さい会社とかに行けるようなスキルスタックってことでね。
そうそうそう、ね、うん、まあ、っていうのは俺は職員には一言物申したいけど、まあでもしゃあないよね、需要と供給のも。
確かにね。いやでもそれすごいわかるな。ちょっとなんか正直 Java やってる人たちって業務系のアプリとか多くて、うんうん、でああいうのって大体さ、日本ってさ、悪しきさ下請けの文化があるじゃん。で、
あ、確かに5
時とか4時とか3時とかで、そう、作る人たちって一番下じゃん。
そう、ね、
ってことはめっちゃ給料低くて Java 書いてるみたいな人が結構多くて、
まあね、
まあ銀行系とかだと別だけど、だからなんかそれ押すのをね、ちょっと考えてほしいな。まあ慣れるけどみたいな。
なるほどね。
いやでも結局それだったらウェブ制作側も一緒やからねっていうことだから、ま
あ、だからどっちもウェブ制作はウェブ制作で、あのなんかそのなんていうか、スケールしないというか、
はいはいはい、
もうそう作って終わりみたいなのをずっと繰り返すわけじゃないですか、
ね、まあ、間違いないわ、うん、
だから本当にその間欲しいっすよね。
ね、そう、間が欲しいのよっていうのは、でもまあやっぱりこれは需要のバランスの話になっちゃうのかなっていうのを、
いやなんか昔のままなんじゃないですかね、やっぱその、
確かにちょっとアップデートされるのは遅いなって思います、
ね、うん、なるほどね。そうだから Java ベースではあるし、コンパイル言語だけれども、コンパイル言語から入るっていうベースだけど、すごくまあ何包括的に勉強できるなっていうのは、俺はいい面としては思ったんですよね、うん、ただ間がないっていうだけで。
いやそう、僕はもう先に Java をやろうっていうのを決めてから探したんで、なんかその発想なかったです。
なるほどね、なるほどね。 はい、まあ、というところが最初のじゃあ、あのウェブの勉強で、まあ、ウェブというかプログラミングとの出会いっていうところかなと思うんですけど、そう、僕はね、だから大下さんにもちょこちょこ聞くことでもあるんですけど、その新卒とか、はい、日本にいながらやっぱりそのテックの企業を探すっていうのに対しては、まあ、正直言うと多分 ほぼ知識ないんですよ、
うん、
やったことないし、そもそもあの、うん、日本でやった時僕デジハリから、まあ、紹介というかねしてもらっただけやったから、なんかそういう意味で言うんだったら、職訓出た後ってその仕事ってすんなり見つかったもんだったんですか？
ですね、僕の場合もその在籍中に決めることができて、うんうん、まあ、その後ろ2ヶ月ぐらいかな、なのでまあ、うん、一応仕事始めるのはもう職訓終わってからさせてくださいとはしたんですけど、うん、
はいはい、なるほどね。
ただ、まあ、僕の場合、まあ、もちろん未経験 OK っていうところで未経験としての採用で入ったんですけど、
うん
うんうん、やっぱり最初は、まあ、その実務としてのプログラミングっていうよりは、
はいはい、
まあ、第二社会、第二新卒じゃないですけど、
うん、
まあ、ちょっと社会人として経験がある中で、まあ、これから SE とかプログラミングの可能性がある人っていう枠に近かったのかなと思います。
なるほどね、なるほどね。
なので結構、まあ、今まで面接とかでも聞かれた内容でいうと、まあ、今までの仕事で行動とかどういうことしてきましたかっていうね、ちょっとビヘイビュラルに近いようなものがあったっていうのと、まあ、ただ技術っていうところではもうその時ポートフォリオとかは作ってたので、
はい、
まあ、その写真ベースでなんですけども、こういうもの今作ってますっていうのは教えたのと、
うん、
まあ、もうその時基本情報とか あの資格の勉強とかっていうのもしていたので、
うん、
ね、あれはもう取った後だったかな。そう、僕あの6ヶ月、その6ヶ月中に基本情報とかも取り終えられたので、
うん、そうなんだ、
もう、
なるほどね、
取りましたっていうので、結構まあ知識とかのところはキャッチアップの速さこれぐらいいけますっていうので押していったっていうところがありますね。
なるほどですね。だから大下さんとかは逆に理系の学校出た後の新卒で確か最初サイバーだっけ？
そうですね。
ねえ、なんかそういうなんか枠組みとはまた別の、もちろんね、枠組みになるんだろうな、職訓からっていうふうになると。
あ、でもね、ちょっと思ったのが、うん、やっぱ年齢が結構あるなと思ってて、
今
あの小石さん言ったように、
うん、
第二新卒みたいな文脈ってあるじゃないですか、日本で。
ああ、聞いたことあるわ。はい、
1回新卒入って 2,3 年経って、
うんうん、
変える人って割と新卒に近い扱いをしてもらえるというか。
ああ、そうなんだ、なるほどね。
だから新卒ってさ、めっちゃ贔屓されてるじゃん。
あの、そうね、
あの学歴だけで捉えたりとか、
うん、知識なくてもねみたいな、
そう、能力なくてもいけるので、多分その第二新卒もそのような文脈も結構あって、うん、まあ、期待値だよね、期待してるっていうか、
はいはいはい、
伸び率に期待してるみたいな。
あ、そうですね、
ポテンシャル採用みたいな
こと
が大きいのが多分第二新卒ぐらいまでかなと思ったんですよ。
なるほどね。じゃあまあ小石さんの時はその第二新卒枠だったんですか？
あ、もう僕で言うと 年齢と年数的にはもう第二新卒でもなかったね。普通の中途っていうところではあったんですけど。
へー。ちょっとごめん、俺の頭の中の整理のレベルなんやけど、第二新卒っていうのは2社目とかじゃなくて、その2、ね、3年
新卒3年目だったかな。
ああ、そういうのあるんだ。
年数とかがあった気がします。
へえ、面白い。なんか
でもギリギリじゃなかったの、そこかかんなかったの。
僕の場合は3年越しちゃってたので、
うん、
ちょっとギリギリではなかったです。もう完全に中途の枠で未経験 OK っていうところで。
そうか。じゃあまあそこの壁がいくつかあるわけですね。新卒ですんなり入るコースと、第二新卒で入る枠と、あとは何ですか、その中途っていう枠組みで未経験から入る枠とっていうのと、まあまあイメージはもうすごく分かりやすいけども、やっぱりそれは一番最後の中途の未経験枠は一番大変そうだなと正直思うんですが。
う
ん、
そうですね。
そういう意味だと小石さんはその一番大変な枠をまずはくぐり抜けたと。
ですね。まあ、やっぱりこの職業訓練校とかでも面接対策とかっていうのもあったりしたので、
うんうん、
まあ、結構その中で準備っていうのは万全にできたことが大きいのかなと思ってます、ね。
なるほどね。いや、素晴らしい。
めっちゃ偏見なんですけど、
うん、
で偏見と多分昔の10年前ぐらいの知識、2チャンネル知識なんですけど。
2チャンね、はい。
やっぱその未経験でそのエンジニアっていうか、まあ SE ですね、やるのって結構ブラックなところがやっぱ募集してるのかなみたいなイメージがあるんですよね。
イメージはあるよね。
で、いや、もちろん新卒とか第二新卒ぐらいまでだったらいい会社行け、いい会社っていうか、まあホワイトな会社行けると思うんですよね。うんうんうん、やっぱそのさっきも言った一番その不利な、
そうね、
中途でっていうので、ブラックなところに生かされちゃうんじゃないかなみたいな思っちゃうんですけど、しかも未経験でその雇ってるわけだからとは思うんですけど、 その辺はどうなんですかね。そうです
ね。ここはもう多分案件ガチャっていう言葉になっちゃうと思うんですけど。
案件なんだ。
ね、会社じゃないんだ。案件なんだね、会社じゃなく。
まあでも会社の力っていうのも大きいと思うのかな。まあ僕の場合は結構幸運なことに、まあ結構大きくはないけど、昇流っていうのか、はいはい、その、まあお客さんから直に仕事を取ってくるようなところ。まあ、あの一次受けとか二次受けとかっていう言葉でよく表されて、まあ、下の方五次受けとかっていうなるともう本当にお客さんから外注の外注の外注みたいな感じで、まあ、ちょっとブラックの率が高いと認識されてるようなところと、
なるほどね。
ただ僕が入ったところは結構一次二次っていうようなところを取ってるところが多かった。
なるほど、
まあ、ただやっぱ案件にはよるかなっていうのがちょっと印象ではありますね。まあ、それこそその作業内容っていうところの、まあ、運要素っていうのとですね。まあ、なので、いいところに行ければ、もうめちゃくちゃいい経験、開発経験とか、
はいはい。
まあ、それこそそのプロダクトを見れるっていうところでも、かなりいいかなとも思いますし、まあ、逆もしかりになるのかな。
まあ、黒いところはいつ、どこまで行っても黒いみたいな。
まあ、まだまだね。だってさ、その、何十受けとかある時点ですごい非効率なことしてるわけじゃないですか。
まあそうよね。
まあよく聞くのがその一番一次受けの人たちってプログラムを書けないのに設計してそれを流すらしいんですよ。どういうことみたいな思うじゃないですか。
意味がわからないですね。
意味がわかんないよね。
どういうこと
ですか。Excel でなんかこう仕様を書いてこう下に流してとかもあって、はい、そのああ、まあ、僕の前 の, あの友人とかあの一次受けのとこいたんですけど、はいはい、まあ、それこそあの社内でその勉強して、彼はやっぱそのもともとエンジニアリング好きで勉強してたんですけど、その勉強してたらその上司になんで君勉強してんのって言われたらしくて、バカじゃ、逆にバカじゃないのみたいな感じで言われたらしくて、それでもう彼はすぐ辞めたんですけど、まあ某メーカー系のとこなんで、まあちゃんとした会社なんですよね。
なるほどね。
そういうようなとこがやっぱ一次受けのところ、なんかそれがもう非効率じゃないですか。だってもう作ればいいじゃんみたいな、そこでね。
そうですよね、
もちろん。確かに。
まあ、言っても多分一時受けっていうか、その普通にパートナーでやるとかっていうのが健全じゃないですか、正直。
確かに確かに。
仕様を理解しててみたいなのがあるから、ね、まあそもそも非効率なんですよね。
いや、だからこっちで聞いたことほぼないじゃないですか。やっぱり例えばまあ、金融系であろうがどこであろうがさ、大体やっぱり自分たちでまずは社内エンジニアまあ囲ってしまって、まあ、この間ゴールドマンサックスがむちゃくちゃなんかテク系のやつらレイオフしてたけど、まあにしてもやっぱり一旦自分たちの自社で囲うっていうことをして、で、足りない知識の部分に関しては別の会社お願いすることもあるけど、結構やっぱりもうピンポイントでデブショップみたいなね、それこそ、ものを利用するみたいなところがやっぱり多いから、なんかどうあがいたら3時4時5時6時みたいな感じにどういうステークホルダーがそれを握ってやってんだろうなって毎回不思議やけどね。まあ文化構造としか言えないんだろうな。
そうなんですよね、不思議ですよね。どうなってんだって僕も実態わかんないんで、
まあ、うん、でもそういった、まあそうですね、 SE の中でもやっぱり1時2時をちゃんと受けられる会社に小石さんは入ることができてっていう、はい、とこかなと思うので、まあじゃあそのどうだったんですか、その日本でのやっぱエンジニア経験としては割と良質といったらね、今だとカナダと比較できるかなと思いますけど、まあ良質なものだったってやっぱり振り返って思える感じなんですか。
そうですね、まあ、とにかくあの開発経験っていうところでめちゃくちゃいいものを積ませてもらったなって思ってますね、うんうん、
お素晴らしい。
まあ、あの AWS とかも触れましたし、
うんうんうん、
やっぱもう Java っていうところでも、まあ、その Java で裏側バックエンド書く、モバイルの方もいじる、でビューみたいなちょっとモダンなのいじったり、データベース設計考えたりっていうので、結構この開発工程っていうのでは一通り一から経験させてもらったので、
なるほど、
ね、結構そのところは大きかったですね。
はあ、素晴らしい。まあ、っていうところまでを聞いた後の話を少しだけ僕が覚えてる限りさせてもらうと、まあ、その後じゃあまあフロー君の多分相談会かなんかね、あの参加して、あのああカナダ行こうかな言うてっていうところになるかなっていうふうに思うんですが、まあ、あの紹介をこの場でさせてもらうと、小石さんはランガラっていうこっちのね、あの公立の学校出られてますよね。
はい、はい、
そう、あのね、実際実はむちゃくちゃ珍しいパターンではあって、正直小石さんは、そう、あの日本で割とちゃんと開発工程知ってるよって、まあまあ、 あのエンジニアが何するかって言えばもはや分かるという人たちはお金大体キープして、まあ言っても CIC みたいな私立行くか、まあ、そもそも学校行かずにワーホリのみで挑戦するかっていうのが、あ、はいはい、まあ多分ほぼ8割9割で、そう、だから俺最初小石さんがあのランガラ、まあ、言ってしまうと結構安牌コースですよね。ちゃんと2年1年4ヶ月とか、まあ、2年は行かないくらい学校行って、 で、まあ、3年のポストグラが出てっていう、ポストグラデーションビザっていう就労ビザが出て、まあ、トータル5年間で、まあ、計画立てることができるから、まあ、安排で就職できるよねっていうのが、まあ、公立のランガラみたいに行くという人たちのコースかなと思うんですけど、そう、ランガラにね、1年何ヶ月300万もかけて、もう一回学校に行こうって思ったのって、なんでなんっていうのはちょっと思ってたんですけど。
ああ、それで言うと、まあ、理由2つあるんですけど、はいはい、まあ、1つは単純に僕はビビリっていうところで、まあ
はいはい、
もうなるべく安排でっていう。うん、これは初海外なんですよね、もう。海外旅行とかもなかった。
パスポート初みたいな。
です。
俺と一緒。
それなるべくこう、確実性を取ったっていうところと、
なるほどね。
まあ、あと、もう一個は単純に年齢っていうところで、ワーキングホリデー B、ギリギリって感じだったんですね。
なるほど、なるほど、そういうことか。
で、それをキープするためにはもう、相談会からもうすぐ決めなきゃいけないぐらいの勢いだったので、
そうか、
ちょっとでもそこは決めかねたっていうところがあるので、
まあそりゃそうっすよね。だからまあ相談してる時期によるけど、仮に K さんとか、まあ、私立組みたいな方向で行くんだったらベストは28って俺らは言ってて、
です、
そうそう、28学生、29コープ、30ワーホリみたいなねのがまあベストとは言ってるけど、ね、まあちょっとその時点だとそっちのコースには乗れへんかもなっていうことだったってことですかね。
結構ギリギリでしたね。
そうかそうか、なるほど、それは確かに結構迷うとこですね。というので、じゃあ、まあ、ランガラ行かれてっていうところまでちょっと話進めちゃいましたけど、まあ、その後のちょっと、まあ、そうですね、日本でのやっぱり新卒の話はある程度聞けたかなっていうふうに思うんですが、うん、まあ、ランガラでの生活なんかもね、話はちょっと聞いてみたいなっていうふうには思うんですけど、まあ、割とやっぱり興味あるのは正直、その後のやっぱり、まあ、就活の方では、多分、大下さんもあって、
はい、
で、このポッドキャストでも、やっぱりその日本での新卒も経験して、こっちの就活も経験してっていう人って、割と少ないなっていう気もしてるから。う
ん、そう、未経験でね、しかも
ね、うん、そうそうっていうのもあったと思うので、うん、ちょっとまあ改めてね、 SE の経験はあったけどウェブ開発系の経験はなかったやろし、そう、まあ実際どうでした、やっぱり日本との比較するわけじゃないですけど、こっちの就活やっぱ大変だったですか。
いや、やっぱり大変でしたね。特に時期っていうところもちょっとリセッションが始まって、結構来てたかな。
何年くらい、何年の何月くらいですかね。
僕最終的に決まったのは今年の頭、今年の1月ですね。
いや、ど真ん中っすね、じゃあ。あ、そう。
いや、もう全然まず書類が返ってこないっていうので、
それは大変でしたでしょう、絶対。だって今の時期本当にさ、あの、日本でもこんなレベル高い会社あなたいたのになんでっていう人が俺6人くらい知ってるもん。
うん、
そう、いない、全然みんな音沙汰ないもん、やっぱ今は。
やっぱり
そう、募集してないですからね、そもそも。
そう、募集してないしね。
全然求人がない。
そう、むしろレイオフしかしてないからね、もう。
そうそう、そう。
説明。
そう、まあだからそういう運の悪い時期に当たらないためにもね、その挑戦できるビザの期間っていうのは当然長い方がいいっていうのは、まあまあ、
いや、もう、ね、間違いないです。
もう、分かりきってる部分かなというふうに思うんですが、まあでもその、じゃあ、小石さんも最初の就活は相当大変なリセッション時期だったにもかかわらず、まあでも就職はできたわけで、まあ、実際その就職までの工程とかって改めて教えてもらってもいいですか。
はい、承知しました。で言うと、僕も1年ぐらいがっつり就職の準備っていうのは進めてたので、
うん、
まあ、去年の頭のところぐらいから始めるんですけど、
はい、
もうまず、まあ、授業、ランガナの授業でもう面接対策っていうのと履歴書を作ろうねっていうので、
うん、
それはもう受けてたので、第5月ぐらいまでにはもう応募をできる準備っていうのは終わってたんですね。
去年のってことですかね。
去年ですね。
はいはいはい、なるほどね。
で、一回、去年の5月に、ちょっと名前を先出しちゃうんですけど、
うん、
K さんって、あの、前回か、ちょっと時々、ポッドキャストに出られている K さんっていう方がいらっしゃると思うんですけど、その方が模擬面接っていうのを、いろいろ、しますよっていうので、フロッグのスラックに投げられていて、
そ, う、
ま
あ、それ、
ちょっと挑戦させていただいて、
うんうん、
まあ、結構このまま、実際の面接挑戦してみ、出るんじゃないかっていうのを実感として思ったので、
一
回5月ぐらいからちょっと応募、フルタイムの応募っていうのを始めてみました。
その時のじゃあ K さんの功績はでかいですね。実際、
いや、もう結構大きいですね。
ね、実際こっちでね、ちゃんとスタートアップ第一線でやってる方が面接も実際やっててっていう人がね、模擬面接やってくれたわけだから、あ、いけるやんこれって思えたってことですもんね
ですね。で、実際、実は6月に1個フルタイム、6月かな、フルタイムの内定を取ったりしてます。
うんうんうん、
あ、去年？
去年ですね。まだ学生期間中だったんですけど。は
いはい、素晴らしい。
で、まあちょっとそこ自体は、 まあ、ちょっといろいろ条件とかが合わなくて、お断りをしたっていうところなんですけど、まあ、そこで、一応ちょっとこのまま進めていけば、一応どっかに引っかかりそうではあるなっていうのを思って、
なるほど。
ちょっと一回その面接対策っていうのを止めて、職歴を増やそうっていうのに、
なるほどね。
戦略を方向転換したんですね。
はいはい。
で、まあ、ちょっと日本の方で一個、フリーランスの仕事っていうのを取らせていただいて、
うんうん、
あと別途同時期ぐらいにランガラの方からパートタイムじゃないんですけど、パートタイムよりちょっと時間短いぐらいの仕事っていうのをデベロッパーとして仕事がもらえたので、
うんうん、
ちょっとしばらくはその2種類の仕事で職歴増やそう期間っていうのをして、ので、まあそれがだから5月ぐらいからかなっていうのを進めて、うん、本格的に応募始めたのは10月からですね。
ああ、リセッションど真ん中、その一歩手前じゃないですか。
でもそこの10月にやろうって決めてからは、はい、もう多分応募も200とか300ぐらいし始めて。
すごいね、なるほどね。
そこで一気にアクセル踏んで、
はいはい、
進めたっていう感じですね。
まあ完全に結果の話にはなるけど、10月か。
ね
え、リセッションがちょうどちょっとそろそろやべえぞみたいなの一歩手前、ちょっと時期は微妙だったんじゃないですか。
いやそうですね、やっぱり返信率っていうか、はいはい、5月とかよりもちょっと低くなりました。その学生期間中よりも返信率今
ねえ、なんでやねんって、お前俺学生もう抜け取るぞっていうね。
そうそうそう。
で実際その後、まあ就職活動、まあ、200だと何だとっていうふうに送った中から引っかかったんですか。じゃあ、
はい、最終的にはまあ面接っていうところで2社ぐらい進んでいて、
はいはい、
まあ早く決まって結構環境的にも良さそうだなと思った今のところにそのまま決めさせていただいたっていう経緯があります。
素晴らしい。まあ実際ちょっと僕はさっきの SE の話と派生するのかもしれないけど、実際面接の内容とかって、ね、日本の面接もだって受けたわけじゃないですか。
確かに。
でこっちもね面接受けてみてって、まあ全く同じ業種では全然ないだろうけれども、同じエンジニアっていうポジションでそれは受けてるわけで、なんか差ってありました、はい、どんな。
やっぱ一番大きいのは技術面接っていうところかな。
あ、そう、やっぱそうなんですね、うん、
日本行った時は多分技術面接っていうようなものはほぼなくて、でまああったとしてもちょっと技術わかる人がちょっとこの、うんうん、じゃ例えば Java だったら、
はい、
リストって何ですかとかを説明してっていうレベルのことを聞かれるぐらいだったんですけど、
あ、なるほどね、
もうこっちの方はもう普通に面接時間1個使って、
うん、
全部アルゴリズム解くだとか、うん、技術の質問される、ね、まあ、あと宿題形式じゃないですけど、はいはいはい、アサイメントで次、はい、何週間以内にプロジェクト1個作ってきてねとかっていうのもあって、うん、
なるほどね、
基本的に技術面接ないところがない、
うん、あ、そうっすよね。俺でもね実は最近ちょっと SE 系の日本、まあ日本でも SF でも、まあ、これちょっと言っていいのかな、まあそういうなんか SE の要するに面接っていうのを聞く機会がちょっといくつ何回かあって、
はいはい、
そう本当にテックインタビューしないよね。で
本当にないっすね。
そうでも開発人員を募集したいみたいな感じだから、どういうことなのか全然俺は意味が分かってなくて経験があればその経験に全ベットしてるっていうことなのかなみたいな。
そうそうそう。いやなんかまさにね、今あのエンジニア募集してて、
はい、
まあ、ある日本のところに、ね、
うんうん、
お願いして、まあ、パートタイムなんだけど、
はい、
業務委託なんだけど、
うん、
まあ、基本はその、技術を見ないんですよみんな。で僕はやっぱり怖いから、
ね、怖いじゃんね。
その一回やっぱアサイメント出して、
はいはい、
でもアサイメント出した後にやっぱちょっと話したいじゃないですか、
うんうん、
本当はそういうとこまで、うんうん、もしくはそのリアルタイムでコード書いてもらってみたいじゃないですか、
うんうん、
でもまあ100歩譲って、じゃあアサイメントだけでいいよみたいな、
はいはいはい、
でもう30分でも1時間でもいいから本当やってほしいんだよねっていうのをお願いして、
うん、
でもやっぱでもあの担当者の方は、
はい、
いやでもみんなちょっとあのそういうの嫌がるんですよねみたいな感じで、
意味が分からん、
嫌がる
嫌がんなよそれ、う
ん、でまあまあ快くその方をやってくれたんですけども、
うんうん、
まあ、正直やっぱ見るとやっぱその人の性格とか分かるんで、
はい、まあそうっすよね、うん、
それはすごい大事だと思いますけどね。
そうよね、はい、まあ特にさ、まあその履歴書レジュメ上の経験値っていうのが見にくいし、うん、ジュニアインターミネーターあたりよねに関しては正直俺は必須やと思ってるんだけど、うん、まあもうめちゃくちゃシニアでさ、もうこんな簡単なアルゴリズムテスト今更出されたらへって鼻で笑うような感じだったらまあ分からんけど、そういう人たちはもちろんないことも多いだろうから、なおさら何を思って
。でもね僕シニアでも見たいです。
あ、本当。
深夜でもやっぱ二極化してることもあって。
あ、そう。
二極化。
なんかたまたまラッキーで入った、特に日本だとそういうの結構多くて。
うんうん、
まあ長くいるとかいうだけで深夜になる人とかもいる。
まあそうだね。
たまたま入りた人もいるから。
うんうん。
確かに年数と技術比例してない場合も多いです
ね。なるほどね。
ありますもんね。
それをじゃあ確証を得るために。
しかも話してるとなんか分かってる風なんですよね。
あー、なるほどね。はいはいはいはい。一旦ちょっとじゃあ実際書かしてみようかって
そうなった時にもすごい顕著になって、うん、
でなるほどな、
うん、それ怖いっすね、
だから絶対にやった方がいい、日本でもやった方がいいな、野菜面ぐらいやった方がいいなと思いますね、うん、せめて。でも正直そのアマゾンとかがやってる超難しいアルゴリズム試験っていうのは、
うんうん、
まああれは世界中からやっぱ応募が来るから それをふるいにかけるためっていう文脈でやってると思うから、
うん、
それはあんま意味ないと思うんだよね正直で。
なるほど、
ね、本当に Amazon に入るためにやるっていうだけみたいなことだったと思うから、うん、だからそこはまあちょっとエンジニアリング力とかはまた違うところかなと思う。
なるほど、
ね、なんか GAFA に入る力みたいな感じなんだよね。
まあ確かにね、はい、まあというじゃあ違いはあったのかなっていうふうに思うんですけど、まああとはあれかな、 SE っていうシステム開発をする会社っていうのと社内アプリとかね作るような会社っていうのと、まあ小石さんが今入ってる会社、まあ改めてになりますけど何やってる会社でしたっけ。
僕の言ってるところはちょっと実は日本の SES に近いようなところなんですけど、うん、お客さんのプロジェクトが一個あって、
うんうん、
そこに会社全体でジョインしてるっていうような感じですね。こちらデブショップ
に近いよね。
それこそうちの CEO もう60歳ぐらいのおじいちゃんなんですけど、
はい、
もうエンジニア兼多分20年30年ある方で、うん、その人もまだマネージャーやりつつたまに データベースいじったりとかしてるっていうので、
すごいね現役。
会社全体で全員デベロッパーでジョインしてますね。
あ、素晴らしい素晴らしい。
どこに入ってとか言ってもいいんですか。
ちょっと客先は言わない方がいいかな。
ダメなんだ、公開しないんだ。
オッケーオッケー。まあでもそ
ういう結構大きめのところ
です。そうか、まあでもねあれですよ、そのデブショップっていう文脈だとフロックメンバーからでもやっぱ同じような形態の会社行ってるところやっぱ多くて、まあスペシャリスト集団みたいなね、イメージが多分、僕はやっぱり SES とかって言われるとなんかちょっとね正直よく分かんない人もいるなっていう中だと、こっちのデブショップ系の人たちって本当にスペシャリスト集団ってイメージが俺は強くて、だってそれこそクライアント先がもう GAFA クラスの会社さんだったりとかその人も言ってたし、そうなんかねやっぱり本当に足りない技術のこのセクションだけをお願いしたいから、まあ、その会社の力を借りたいみたいなね文脈だから、まあ、非常に誠実というか、あるべき姿のデブショップよねって俺は思ってるので、まあ、そういうカインドブそういった会社に小石さんもじゃあ入られたということですね。
はい、
素晴らしい。まあそういう業態であれば、まあ、面接のねなんか差っていうのも出てもしょうがないのかなってちょっと思いはそうするけれども、まあ、エンジニアっていう業種を雇う以上ちゃんとね、まあ、コーディングインタビューをしようよっていうのがじゃあ総意ということでこのポッドキャストは OK?
分かんない、嫌な人もいるかもしれない。
嫌な人って何なんかね、だって
かけない、アルゴリズムは意味ないよね。
うん、まあそうね、その業務には携わらないしね、関係ないしねっていう文脈で
ってことでしょ。まあ意味ある人もいるんですけどね、うん、その低レイヤーを触ってる人とか、まあたまに意味あることもあるんだけど、
うん、でも正直さ、それこそまあ低レイヤーの文脈だったら、まあ SE だったり SIR だったりとかっていうので割と低レイヤーにやっぱり属する可能性も割とあるわけで、まあ、そういうところにまあ本当になんかハッカーランクとかね、エリートコードのなんかイージーレベルくらいはちょっとやっとけよっていうのは俺意味あんのかなとちょっと思いはするけど、
まあね、なんかまあマップとか使うかなとかも、
うん、そうよね、う
ん、他は結構どうなんだろう、まあすごいでかいデータを使うときとかはもしかしたら必要かもしれないですけど、
そうですね、まあ、ていうかなんかそういう意味だと本当に低レイヤーに限るのかもしれないけど、ある程度割と素養は見るのかなっていう、そう気はそうちょっとしてるけどね。
だから思ったらやっぱそのちゃんと勉強できる人なのかなって見てるのかなって。
そうそうそうそう、なんかさ、ジンマシン出せそうな人いるじゃないですか、その勉強に対して、うん、それでもエンジニアとしてはもうアウトじゃないですか
、うん、
っていうことかなって俺は思ってる正直。
そうそうそう、ちゃんと、うん、3ヶ月くらいちゃんとやればまあある程度の人は突破できると思うんで、
そうそうそう、間違い間違い、
まあ、覚えゲーなとこあるから結構、ね、
確かに、
うん、そういう、
これも昇流の影響してるのかなともちょっと思うんですよね。
潮、
うんうん、
流
っていう、まあ一つは本当に完全にその SE とか SES っていう業態で、
潮流っていうんですか。
潮流、 まあ、その一時受け二時受けとか、
あー、なるほど、
知らなかった、
俺も知らなかった。
結構、まあ、本当に未経験 OK ってしてるところは、うん、まあ、入ってから3ヶ月ぐらい研修してそこで育てればいいやっていうので 割り切ってるところと、うん、まあ、その SES としてこの送り出す場合って結構お客さんのところに送り出すんですけど、何見られるかというとそこはもう経験の部分、
うん、
経験何年やってたとかっていう方をどうしても重視して見られるっていうのが多いのかなっていうのを思います、
ね、お客さんサイドもどうせ技術のことは分からないろうし、経験をぶつけておけばとりあえず安心するやろっていう文脈ですかね。
ですね。それこそお客さんがその技術面接とかっていうのも絶対しないから、まあ、うちで持っとく分には、ね、まあ、もうとりあえずその経験年数があれば それをラベリングしてヒュッて。
ああ、なるほどね。この人、はい、6年みたいな。
い9年。
先物だよって。
わからんよね。何してるか。
っていうのもありそうだなっていうの。
なるほどね。まあまあ、
言うとしては思いますね。
うん、まあ、でも言わんとする理屈はちょっとだけわかった。まあまあ、わかんないけどわかった。素晴らしい。まあじゃあそういった部分で実際にまあ日本でやっぱ就活されてっていうところ、カナダで就活されてっていう部分での差としては感じられたと。
ですね、
はい、いうところですね。他は何かあった、そのこっちでのやっぱりその就職活動、日本での就職活動、これは全然大きく違ったなっていうのはコーディングインタビューくらいですか。
そうですね、まあ、あとこれはあの面接どうこうっていうよりは自分の中でもうなるべくアピールするようにっていうのは、うん、このこっちの意識の変化っていうところなんですけど、結構変えたところかなって思います。
何、まあ、隣のチャイニーズはこれ私これできるよってねできないことを 20% のことを 70% で言ってくるから、自分は 70% できることをじゃあ 50% で言ってしまったらそれは落ちるよねっていう文脈で自分をアピールしようって思ったのか、
はいはい、
そん、まあ、そもそもこっちで生き残るためになんか、いやそういうもんだよねっていう、
もう生き残るために、
あ、なるほどね。
しかもやっぱそういうことをしなきゃいけないっていうのは、まあ、なんかいろんなところの情報から得ていたので、
そうね、確かにね。
こいつはだってさ、もう見るからにもうあの謙虚の塊みたいなことさ。
大丈夫だった、
そう言っていただけてありがとうございます。それが多分英語になった時はちょっと意識が変わる、う
ん、あ、それいるよね、人によってね。
なるほど、
そうか。
まあ、あとあのこまたちょっと別の人の名前を出しちゃうんですけど、
はい、
まあ、フロッグの、うん、で昔前いらしたヒデトさんの、うんうん、ヒデトメソッドっていう
動画、
例のメソッド
です。久しぶりに聞いたんだけど、
はい、
そうっていうのとかも結構使いましたね。
ちなみに
ヒデトメソッ
ド、そうそう、多分ヒデトメソッドね。そう、まあ、要するに面接とかでさ、なんかインタビューとか問題とか課題とか出されるじゃないですか。その場じゃできないじゃないですか。うん、で一旦に家に持ち帰るじゃないですか。あの時こうやっときゃよかったと思ったんですっていうのは後からフォローアップのメールを入れまくるっていうのがヒデトメソッド。まあやってる人はもう昔からやってたけどね。そう、まあでも確かに日本人だとそれないでしょっていうところで、そうそう、ヒデトメソッドっていう名前がいつの間にか定着しちゃってね。
そう、あとヒデトメソッド、僕もう一個実は持ってて、あの最後にあなた何か質問ありますかっていうのの開始のところで、
なるほど、はい、
なんかそこで自分がアピールできそうなことを質問で聞く。
うーん、
例えば、はい、例えば自分がちょっとテスト、あの自動テストとかのことを知ってて、うんうん、アピールできそうだったら、あのそちらのプロジェクトってテスト書いてますか、
あ、聞いて、なるほどね、
まあ、ちょっと一応書いてはいるよけどあんまりまだ稼働してないとかっていうのが来たら、
うん、
ちょっと最近テストめっちゃ余ってるんで力になれると思いますっていう、うん、
なるほどね、
そのアピールの仕方するといいよっていう、
なるほど、
そういうのとかもバンバン使わせてもらってます。
相手さんの課題を要するには自分から聞きに行ってっていうことですかね。
ですね、
あ、なるほどね、なるほどね、
追加で言えるもんね、アピールできるもんね、うん、
確かに確かに。まあ総じて日本人が得意じゃなさそうなところよね。だから
よくあのこうポッドキャストで言う2つだよね、マジで。
そうだって基本受け身じゃんやっぱ、
うん、
そうそう、面接官にノーって言われたらノーだし、そうそう、
質問があるかって言われたら言わ
言わない、まあね、なんかまあそのテンプレ的なものは用意できてもその場その場ではやっぱり返せないみたいなのって、まあ、よく聞くから、そう、まあ、そういうところってことだよな。だからたまにさ、こっちのやっぱり面接とか受けて、あの英語がっていうふうにおっしゃってる方いるんだけど、明らかにスコア的な英語力はその人あるはずなのになんでって思うことが割と多くて、そういうなんか返しの話なのかなっていうのがね、最近ちょっと思ってんすよ。だって喋れないわけじゃないじゃないですか、ある程度。だってある、
確かに、
ね、まあ、そのスコアの話するわけじゃないけど多分できるはずだし英語はみたいな人が、面接はなぜかダメっていうのって、大体多分受け身になってる日本式やっちゃってんのかなって勝手に思っちゃいるんですけどね。
なるほどね。
はい、 まあ、という部分が、じゃあ、まあ、もう一つの違いということで、
はい、
はい、星本さん他なんか聞いておきたいことある？
他でも今日はあれだね、あのメンター、
そうメンティーの話
かな、ちょっとまた次回になっちゃいそうですね。
そうなんだよ、ちょっとやべえやべえって思いながら、どうする、次回分取っとく。
また来週来てもらう。
来週もう一回来てもらう。あのお暇ですか、お暇ですかって言ったら失礼なんだけど。
あ、もういつでも呼んでください。
あ、本当に、あ、素晴らしい、ありがとうございます。そう、割とね、俺も興味あったから。
あともう一つ聞きたい言葉あって、そのやっぱその、はい、セクシャルマイノリティの話とかもめちゃくちゃやっぱ聞きたくて、はいはい、で多分、うん、まあ、僕らはなんて言うんだろうね、なんかいいとか悪いとかは別にどっちもいいんだけど、
うんうん、
言いたくないんだけど、まあ、これを聞いて少しでも参考になる方とかいると思うんだよね。
あ、まあそうね、確かにね、
いいとかその人がジャッジするわけだけど、いいとか悪いとか、だからそういうのは多分 やるというか、はいはい、まあ、いろいろ聞きたいなとはすごい思う。
なるほど、ね、
まあ、小石さんがいい範囲でね、
うん、確かにね、間違いない、
うん、
せっかく公表したので、もういろいろ話せるところはいろいろ出してみたいなと思います ね、
うん、ね、間違いない、ね、
こっちだってもうそういうなんかもう多様性ありきだからさ、
うん、
もうこの前なんてあの、まあ、このこと言ったらちょっとあれかもしれないけど、多分女性2人でいて、
はい、
1人の人本当に女性の格好してんだけど、脇毛めっちゃ生えてて、多分本当にカップルなんだよね。多分男っぽい女の人だったから、ちょっとガタイも良くて、脇毛ボーってめっちゃもうモサモサ生えてて、
はい、
びっくりしたんだけど、あ、まあそうかって思うしかないじゃん、それって。そういうことじゃ、
処理忘れてるだけじゃなくて。
いや、そんなレベルじゃないよ。そんなレベルじゃないよ。俺より入ってる。こんな、このぐらい入ってる。
だって女性の格好、わかんないよ。俺の勝手な感覚やけど、女性の格好してやっぱりおしゃれに着飾りたくって、なんでボーボーなってんだよっていうのがあるんだけど。
いや、だから多分男、やっぱ男っぽいのさ、やっぱちょっとあの、
あ、筋
肉、
なるほどね、
筋肉っぽくて単発でみたいな方いるじゃん。
はいはい、まあ、それは確かにね。
っていうか、日本で言うとね。
うん、
全然そういう人いっぱいいるからさ、
確かに、
ね、なんとも思わないよね、もうなんか正直で、ね、
いや、そうなんだよな。俺もさ、こっち初めて来たの21とかの時でも、うん、社会人と呼ばれる名のほとんどこっちで過ごしてるから、何が果たしてマイノリティ、何がマジョリティなのかっていうのがよく分かってなくて、それこそ ね、日本でなんか社会人を長いことやってると、もしかしたら、まあまあ、感じる部分もあったのかもしれないけど、そう、なのでちょっとその辺に関してはだいぶ俺は疎いってよく言われてしまうので、いろいろ逆に教えてください、ね、脇毛はありですか？なしですか？
でも女性同士だと全然いっぱいいるわけだから
さ、まあそうね、普通に ね、だから俺も何ももう思わへんくなってしまっているけど、うん、なるほどね、
とかね、まあ、あと人種とかいっぱいいますし、いろんな人種の方がいて、
そうね、うん、まあちょっとその辺の話を膨らませるわけじゃないけど、この後森田さんのインタビューちょうどやったんですよ。
おお、はいはい、
そうそう、 PR 取れたしねっつって、そう、うん、PR 事例だっつって、そうで、やっぱりお子様をこっちね、なんか2歳とか6歳とか、あのちっちゃい時からやっぱ来られてっていうので、一番のメリットはって言ったら、そのダイバーシティである環境に最初から身を置けるっていうことだからっていう、まあすごく、まあやっぱり自信持っておっしゃってらっしゃったから、
はいはいはい、
そうそう、まあだからそういうね、そのマジョリティマイノリティみたいな部分の文脈も含め、誰、何を尊重して何を尊重すべきじゃないかみたいなところも含め、まあたくさんちゃんと学ぶっていうところは大事なんだなって、お子様俺まだいないけれども改めてね感じた。
あとさ、すごい思うのが、その貧富もさ、もう激しいじゃないですか。
そうね、間違いない。
確かに。
やっぱそれも学べんのも、まあいいのか悪いのか、やっぱこっちだなと思いますね。
そうね、
やっぱそういう方々もいるし、
うんうん、
すごい方々もいるし、なんかすごい本当にね、もうめちゃくちゃ金持ちみたいな人もいるじゃないですか。
いや、間違いない、間違いない。
で日本に住んでると、それってあんまり見ることができなくて。
そうね、
まあ中流とかみんな同じみたいな、まあわかんないけど、僕がそのクラスにいないけど、でも僕が今そのクラスにいないけど見れるってことはそういうことですもんね、多分。
うん、まあ間違いない、間違いない、本当にそうだと思うわ、うん、この間さ、あの宮台真司さんだったっけ、あの宮台さんだったっけ、あの撃たれた人、撃たれたじゃない、刺された人、うん、誰だったっけ、あれ
何で、
あの大学のさ、あのあれでちょっと、あ、宮台真司だ、そうっていうちょっと有名な、あの何学者さんなのかな方いて、その人の YouTuber 見てた時にさ、うん、あの弱いものは見捨てても仕方がないっていう、意見の割合が日本は実はダントツで多いらしくって、
多いんだ、
多い、
逆に
あの 40% を超えてるらしいので、一般の 40で、一般の国、一般の国ってその、まあ、
世界の平均、
そう、世界の平均は 10らしいのよ。そう、だからその部分もやっぱりさ、そのマイノリティマジョリティダイバーシティみたいな部分を阻害してる大きい要因だよねっていうのは、
なんかさ、いや、めっちゃ分かる、さ、グローセリー グロスリーってなんだっけ、あのスーパー、
はいはい、
スーパーにさ、まあ、大体スーパーの前にホームレスの方がいて、
そうね、
なんかくれって言ってるじゃん、
はい、
日本ってみんな何もあげないけど、はい、こっちの人普通になんかあげたいとかさ、ね、コーヒーをさ、うん、2個頼んで1個あげたいとかしてるよね、
はい、そうそう、
確かによ
く見るよね、
よく見る、よく見る、だからまあ、うん、ああいうのもそういう多分教育の部分だよね。で、まあ、そこの YouTube で言ってたのは、うん、生物学で見るんだったら弱いものがいたらみんなで囲って守ろうっていうのがもうどの動物でもそれはするんだと。
ああ、そうだ
ね。なんだけども日本人はどのタイミングからかそれをまあ忘れてるのか知らないけど違ってしまっているっていうのが要するに民意みたいな民度みたいなところのやっぱりね影響しちゃってんじゃないのみたいな話がまあそこで言われていて、
へえ、
そう、まあ、なかなかだから興味深い話ではあるよね。その俺もやっぱりコミュニティっていうのをね日系系でやっぱり運営してる一人ではあるからそう考えることはぶっちゃけいっぱいあって、う
ん、なるほどね、
確かに
今のね、まあ、小石さんの話でいうダイバーシティだのっていうねそのなんかマジョリティマイノリティみたいな部分に関してもまあだいぶ影響するところはきっとある考え方の一つなんだろうなって思ったんで、
はいはい、
だからまあそういうところなんだろうな結論が出ないこうけど、はい、
そうですね。じゃあ今回のタイトル何なんだろうな。
まあでもとりあえずやっぱりあれじゃない、日本とカナダの新卒の違いみたいなところじゃない
。あ、いいっすね、
はい、そう、やっぱりそのただ難しいよね、 SE としてやっぱり SESIR として就職したっていう文脈とソフトエンジニアとして就職したっていう文脈とでいうんだったら確かに違うしねっていうのを言われてしまうとそれまでなんだけど、
まあ確か
に、そう、日本でもだってソフトウェア系のサースだったらさすがにとこってねコードインタビューあるやろって思うし、うん、ないのかな。
なんかでもこっちではその違いがなんかない気がしますけどね、正直、うん、そこまで、まあデベロッパーデベロッパーっていう感じで全部同じで、
あ、
日本だと本当に顕著に SESIR と、
あ、それはある、
ウェブ系とかその違うとこでは分かれてる気がするけど、
それはある。なんか、うん、なんていうの、職業エンジニアっていうのがちょっと分かんないけど、すごいその階層みたいなのが分かれてるよね多分日本は、
うん、ありますねその階層。
こっちだってそれこそね、フロックのイベントで来てくれる人だと誰だろう、帰るとか、あいつとかは RBC のあのチーフエンジニアだったっけ、 SI、 あの SRE だったっけ、まあ、その辺のあれやけども、ね、別にそんななんかウェブ系じゃないからどうちゃらこうちゃらみたいなことはもちろんならない、同じコミュニティにやっぱり属してるし、ね、
しかもソフトウェアエンジニアのことは分かってますもん
ね。そうそう、エンジニアもちろん分かってるから、うん、そのなんかね金融系で、まあ、レガシーか分からんけど昔からある要するに業種に属しているから何か違うみたいなことには絶対ならないし、うん、そこはあるよね多分。
何が起きたのね日本 の SE 業界昔
いやでもやっぱあれだよ、あのブラック企業に勤めてるけど俺はもうダメかもしれないみたいな漫画流行ったじゃん、あの辺から
ありましたね。
そうそう、
だからあの時はもう崩壊してたとか、
あれの時はもう完璧に崩壊してたね、
十字受けとかだったところでしょ多分、
あそ
こ
に対してっていうのは多分もう、ええ、いやそんなのがねたくさん横行していた時代っていうのがやっぱり最初の日本のエンジニアとしてのやっぱり大多数やったやろうから、それはみんななりたくないよねって話で、
確かになんか 3K とかのイメージあり
ますもんね。そうそう、きつい汚いなんだっけあの
帰れない、
帰れないだっけあれなんか安いみたいな感じじゃなかったっけ、違うか、稼げない、違うかまあでもそんなね 3K の代表格だって言われたらそれは誰もなりたくなくてっていうところから一個抜けたのが多分本当に今第一線で日本でもやられてる SaaS 系の会社さんでね、あの調達なんかもされてる方かなって思うので、その辺のやっぱり差はあるよねきっと。
はい、ということで今回はじゃあまたあれだね、あの申し訳ないけど、あと光一さんと、
うん、
あのそれこそあの K さんのもう一人のお弟子さん、
あ、ゆこさんね、
そう誘って、あのそれこそね K 君そのメンタリングの話とかどうやってそれするとかをちょっと別でまたやってもらってもいいですか。
そうですね、お願いします
ぜひぜひ、
ちょっと K さんをボロクソに言う会に、じゃああ
いつさ釘を刺されてしまう、
くせんだよ、嘘だよ、全然臭くないよみたいなちょっと悪口が言えるような雰囲気をね、あの作っておきたいなと思いますので、
はい、じゃあまた、はい、あのありがとうございました今日
は、はい、ありがとうございました、
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございました 、
はい、またお願いします。
はい、お願いします。このエピソードを聞いたあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなく、フォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします。
じゃあどうしようかな、今回もアフタートークやっちゃおうかな。
あ、そうか、アフタートークやるんだっけ。
え、こいつは参加したい、アフタートーク。
ちょっといいですか、アフタートーク前回からでしたよね、アフタートーク始まったの
多分前回前々回多分そのくらいですよね。 まあ、とりあえずじゃあ、うん、今あなたたちが飲んでるビールから、あれ小石さん今何飲んでんの？
あ、僕普通に水飲んでる。
水かよごめんね、そうだった、小石さんあんま飲まないんだっけ。そりゃ
そうなんですよ。
失礼失礼。
シラフで酔ってる人のテンションについていけるっていうことに定評のある僕です。
すごいね、俺それ無理だわ多分、まあ、ちなみにあの私が飲んでいるのはですね、本格、芋焼酎六代目ゆりの原酒風に吹かれてと。
おー、おしゃれ。
これはですね、もともと鹿児島のものなんですけど、嫁さんに無理言ってですね、京都のとあるお酒屋さんで無理やり買ってきていただいた。絶対
日本から持ってきたんだ。
そうなんです、お嫁様がだけが私の大切としてた妻が
買ってきて、
ちなみにね、うちの嫁さんに買ってきてもらって一番まあ、こんなね重いもの持ってきてもらうとやっぱり恐縮じゃないですか。すごい気使うというかね、その気使うランキングトップ1、堂々たる1位はね PS5 だけどね。そう、嫁さんにヨドバシ行ってきてもらって、ごめんお願い、
日本で買ってきてもらった。
いやこっち手に入れなかったよ、その時。
ああ、なるほど。
で、知ってるじゃんみんな、俺がどれだけゲーマーか。持ってないということに罪を感じてた持っていない PS5、 俺が持っていない、俺様がないというのに罪を感じて、嫁様に
ほぼ土下座。やりたいとかじゃないんだもんね。
やりたいとかじゃない、持っているということがマストです。息をしているのと同じ話っていうのがあるんですが、ちなみに大下さんは何飲んでんの？
俺好きなやつなんだけど、うん、ピルスナー ウルケルっていうやつで、
お、
これどこのやつだっけな、
まあ、とりあえずピルスナー系、
多分ね、ベルギーとかね、そう、あ、チェコだ、チェコ、
僕
チェコのビール結構好きで。
どんなの？薄い。
ウルケルってなんかちょっとね、なんか甘くて、ちょっと甘みがある、なんて言うんだろうね、まあでもピルスナーだからちょっと濃いピルスナーみたいな。
なるほどね。いや、いいっすね。こっち
すごい美味しいのよ。
ね、やっぱピルスナーもそうやしさ、ペールエールとかもそうやけども、やっぱいろんな種類のね、ビールが飲めるっていうのはすごくいいとこかなと思うし。
そうそう、安いしね。
安い。やっ
ぱこれで多分3ドル、カナダドル3ドルしないぐらいだから。
その大きさで。
そう、日本でその海外のビールとか買うと、本当に800円とか900円とかしちゃうから。
なるほどね。こっちも一応海外のはずなんだけどね、はい、チェコとかやったらね。
そうそうそうそう。でもなんかそういう特別枠みたいな感じで多分安い、
北米の特権なのか何なのかちょっと分かんないですけど、なるほどね、はい、こんなアフタートークでええの？
お酒を紹介するっていう
そう、今日飲んでる。でも俺
しばらくこれだよ。誰が聞くんだろうな、マジで。前も思ったけど、途中で止めるだろうな、俺だったらと思って
。あ、ごめんね。でもしばらく俺多分6代目ゆりだよきっと
あ、そういうことね。まだずっとあるん
で。いやいや、あるある。この量はね、さすがに
塗り切らへん
の。いやいや、まだこんないっぱいある。
あ、ほな。これね、半分以上残ってる。
もうちょこちょこちょこいって飲んでる。これなくなったら泣くから、マジで。一晩泣くから。はい、
いいですね、この生活感あふれるアフタートーク。
いやいや、
どうなの？なんかさ、そう、話したかったのが、その、こいつはなんかすごい、いつもラジオ聞いて、このポッドキャスト聞いてくれてっていうの
を見てて。ヘビーリスナーです
ね。あ、超ありがとうございます。
どうやって知ったんですか？
あ、いつだったかな、僕はもう日本にいた時から聞いてましたし、
そうなんだ。
最初はフロッグの情報をずっと追ってて、
はい、
多分その宣伝とかで見かけたのかな。
あ、はい、
なるほどね。
ちなみにお二人多分最初 YouTube とかやられてませんでした？
あ、やってたやってた。
なんか多分途中で非公開になった動画とかもあるんだけど、そこら辺も実は見つけてたっていう。
すごいねもうマニアやん完全に。
いや、もうおかげですよ。
でも YouTube がさ、そろそろなんかポッドキャストプラットフォームね、なんかずっとやるやる詐欺をずっとやってるけどさ、 あれが真面目になんか稼働するんだったら本当にそっちのプラットフォームにね、なんか移ってもいいのかなって思ってるけど、
なんかね、まあ、あとはその、いや、でもどう、いや、そもそもでもやっぱこう、あんまり海外で働きたいってエンジニアの日本人の人が少ないから、
まあね、
なるほど、
少ない少ない、
どうなんだろうって
、ほんと少ない。これはだからさ、あれ見た？オーティファイの近澤さんの記事。なんか日経だったか朝日だったか知らんけど、なんか新聞社かなんかがやってて、はいはいはい、俺初めてあれで G ターンっていう、I ターンとか U ターンとかって言うじゃないですか、
はい、人
の。
ね、戻ったり行ったり
する。そうそう、出戻りみたいなやつですか。
はいはいはい、
あれで G ターンっていう言葉を、
ね、G、
要するにグローバルっていう風に書いて G ターンって言って、要するに近澤さんってさ、アメリカでアクセラ行って、そこでビジネスアイディアにしても、まあ、そのベースにしてもいろいろ組み立てた上で日本帰った人でしょ。だからそういうのを、まあ、今後たくさん増やしていく。で、確か記事のタイトルが、タイトルだったか忘れたけど、まあ、アイディアもなんか熱量もなんか 海外から出してくるみたいな、そう、はははそういうなんか書き方とか、ああいう考え方の人がたくさん増えるんやったらね、本当になんか、国外で要するにチャレンジしようっていう人は増えるかなと思うけど、まあ、まだまだ少ないからね、本当に。この辺はちょっと頑張って、このポッドキャストからあと100億人くらい増やしていければと思いますので。
日本人
いないわ。そんないっぱいなかったわ。じゃあ1億人くらいで。ほぼ全人口かな。
ほぼ全人口
です。7000とかだったら1億何千とかだ
よ。老若男女問わずに全員海外に挑戦しようぜ。
確かに。若い世代だけだと何部くらいだ ?3000 くらいかな ?4000 万円くらいかな、まあそんくらいでじゃあちょっと呼べればいいかなと。でもそう考えるとすごいね、日本って今国外にいる移民の数って130万人とか言われてるらしくって、
はい、
でチャイナが確か5000万とか6000万とか、まあ、推計
桁が違 う, う
でインドが確か3000万とかそのくらいなのよ。
へ
え。って考えると日本の人口比率で見るんだったらね、5人に1人とかはもう海外いるっていう計算やからね。
確かにそれでいくと結構な、
そうなの、日本人そんなに、
違う、日本人は130万人くらいだからもう全然少ないんだけど、そうチャイナとかのね、はいはい、その3000万だ4000万だ5000万だっていうのが本当にもしも日本で海外出ちゃったら出たら損壊になるので、そうするとさすがに国崩壊するかもな。それは良くないけど。
なんだよな、2050年までに日本の人口がなんか8000万ぐらいになるとかいう記事もなんか最近ありました
ね。減るのそんなに。
結構減るってか、
まあね、人口減少はもう止められないでしょ 100%。 そうだから割とあれよ、今フロックでもやっぱりさすがにもう日本人だけにするのでやめよっかっていう話も、まあ俺のコンセプトのところから完全にずれるんだけど、そうやめよっかって話もねちょっとだけ実は出てたりして、
あまあね、それは絶対スケールするけどね。
そうただまあだからそこに来るのはただ単に俺のもう意地しかなくなっちゃってるから、もうね結構最近揺れてる。まあその辺話はちょっと今度またするわ。はい、もう
ポッドキャスト1話丸々使えちゃいますね、もうその話、
1話じゃ済まないですよ、多分10話くらいいる。
シリーズもの、
あれどうしたらいいんだっつって。そうなんだよな、まあそんなこんなでっていうところで、アフタートークそんなもん、他なんかある？
ある、なんかトピック、
トピック、
光一さんが本当はこれ喋りたかったなみたいな。
ああ、そんなないですか、なんか。
ああ、もうどっちかというとメンタリング系のに関連しての方が
やっぱ多いよね。
申し訳ないね、なんか経歴ばっかり。
そうなんだよ、俺も割とちょっと盛り上がっちゃったというか、俺も聞きたいことがいっぱい出てきてしまったから。
僕も聞いちゃいました、いろいろ。
はい、いや、もうめちゃくちゃ嬉しい。ちなみにフロックで、うん、なんかそう、最後、ちょっと経験あって来られる方少ないって話だったんですけど、
はい、
体感的に何パーぐらい？
いやいや、あのね、体感っていうか普通に 50-50 くらいいるのよ普通に。
あ、そうなんです
か。うん、今未経験経験だと本当にちょうど綺麗に半数半数くらいですか、おそらく。
ああ、
若干経験者の方が多いかな最近で言ってしまうと。
確かにこの間、まあ、5月ぐらいに、うん、あのフロッグのスラッグで自己紹介される方、
うん、
いらっしゃったと思うんですけど、経験者の人めっちゃ多いなって。
そうですね、ほぼ、まあ、全員がそうか、まあ、ほぼほぼだったもんね、やっぱ。
なんかやっぱ傾向とか変わってきてる感じってあります？
いや
ー、昔と比べて
そこに関してはそんなにあんま受けないかな。まあ、強いて言うんだったら、フロックがさ、やっぱ新しいこといっぱい今やってて、まあ、それこそ20年から始まった、初め2019年だったっけ、大島さんとだから、そうか、19年くらいか、ね、PO とかをやっぱりベースにしてっていう人だったら、うん、ね、この間ポッドキャストにも出てくれちゃうんだよな、天城さんとかもそうだしね、まあちょっと他の方なんかもそうだけど、そう傾向というか新しいタイプの人たちがたくさん来てくれるようになったよなっていうのは変化としてはもちろんありますけどね。
あ、なるほど。
そう、でも留学というか海外就職っていう前提で言ったらそんなに体系は変わってないかなっていう気がしますね。
世界がさ、やっぱやばいからさ、うん、なんか昔ってこんなに情報なかったじゃん。
そうね、確かに。
あ、
でも最近は本当になんかやばいやばいって、まあ、特にアメリカとか やばいし、正直やばいし、うん、
はいはい、
銃の、ね、問題とかもすごい多いし。
そうね、
なんか行く気なくなるよね、あんなにネガティブなニュースばっかり。
まあね、そうそう、
住むの怖すぎですよね、もう。
間違いないよ。
そう、リスクを犯していかないといけないんだなって、なんか昔はそこまでじゃなかったと思うんだよな、なんか。
まあね、
そんなになんか、うん、だから情報が逆にツイッターとかみんなやってて、アメリカの人とかが言いすぎるから、
そうね、
逆になんか怖くなっていけないのかなとか思っちゃうけどね。
いやそれもあるかもしれないよね、うん、だからまあ難しいとこですね。かといってやっぱりまあ現実見てやっぱり来てほしいよねっていうのもある上で、そうそう、なんかふわっと来る人たちも俺としては減らしたいしっていうのもある上で、そうかといってふわっと来た方がもしかしたら幸せなのかもしれないっていう文脈も当然あった上で、なかなか難しい、
ね、まあまあまあ、いや来るだけすごいと思いますけどね。
そうね、間違いない、来るだけみんな偉いよ、
行動だけですごい。
うん、そう、今日だってあれだもん、なんかさ、毎週金曜日の3時から俺1時間なんか喋る、
はいはい、
あのお前時間作れってちょっと社内の人たちに言われて、そう、今日もずっと俺がボケっと喋るだけの時間っていうのを作ったんですけど、
はいはい、
その時ね、あのやっぱり海外に出るっていう行為自体に関してはもはや監獄に身を潜めるみたいな感じでやっぱり見られるからそう、日本みたいなすごく住みやすいところがね出るん
だったら、まあまあまあね、
そう、まあね、でもそれってやっぱり勢いが正直大事で、憧れの人がいるとか、うん、さっきの光一さんの言ってたマーチバンドだっけ、うん、みたいな、はいはい、やっぱり本場がそっちだからとかさ、うん、すごく若い、考えが若い時じゃないとそんなやらないじゃないですか、
うん、
勢いじゃんあんなのもはや。そう、だから入念に計画を立てて入念に情報収集をするっていうのも当然大事だし、自分の道は自分の道でねやっぱり考えるべきなんだけど、2年後にとか3年後にとか4年後にとかって言ってる人でやっぱ来る人いないもんね。
ああ、やっぱそうなん
だ、ね、そうそうそう、だからあれよ、さっきのね、話題だと実はちょっと派生させたかったんだけど、
うん、
よくさ、こっち の, 就職決めた人たちたくさんいるじゃないですか、うん、その人たちがやっぱり日本で職歴積んできた方がいいと思いますよってみんな言うじゃないですか。それは間違いないですよ、うん、絶対そう、はいはい、たださ27、8とかのメインターゲットであるフロックの人たちが今から日本に帰って職歴積むってイコールどういうことかっつったら、まあ、小石さんが一番よく知ってるかもしれないけど、まあ、職訓行って当たり外れが非常に激しいであろう SE の業界入って、あ、まあ、ウェブ系に入れたとしても制作会社にまず行って何年働くのって経験を積んで自信をつけるまで3年ですか4年ですか、うん、そうなって、で経験をやっとつきまし積みましたっていう頃にはまあ30後半じゃあワーホリは使えない、企業に負担してもらわなくっちゃ働くことができないってなったら、まあどんなレベルにじゃあならなくちゃいけないんだってなると、まあそれは遠のくわけで、まあ結果として来ないよねっていうのがテンプレなんですよ。
うん、
なるほどね。
だからこれ難しいよ、勢いが大事なところもやっぱあるし、かといって、ね、そうそう経験がね大事っていうみんなのその保守的な考え方もすごくよくわかるし、
でもね言いたいのは本当に何とかなるから
死な、間違いない、
死なない、確かに案外どうにかなる、
うん、死なない、
そう死なないし何とかなるし俺らのねメリットとしてやっぱりどこでも拾ってく、どこでもと言わないけどやっぱり拾ってくれるとこがあるからね。
そう、しかもカナダなんて本当にすごいイージーだと思うから、特にバンクーバーってアジア人も多いし、アジア系のスーパーとかも多いし、
ね、
でまあ それこそフロックとかってコミュニティあって、
うん
ね、そこで知り合うこともできるから、そこからリファラルとかももらえるしね、
そうですね、
やり方とかも教えてもらえる文化があるから、
うん、だから本当にイージーだと思うけどなーって思うけど、
うん、だから来てる、うん、なんか行きたい行きたい、僕もそうですけど行きたい行きたいって言うじゃなくて、本当にやっぱ一回全部捨ててっていうか、
ね、
生産してくるのは本当に大事ですね。
間違いない、
確かに
今川さんもねこの間出てくれた時にとりあえず一旦出てみるのが大事よって話をねやっぱされてたかなと思うので、うん、やっぱりその行動力の部分に結局なるのかなっていう、
はい、今川さん誰、
あ今井さんだ今川さんの話はデザイナーだ、ごめん今井さんだ、
いたっけな、どう
ぞ、ごめんね、
ちょっとずつも違います、
ちょっとずつ
違うの、違うの、今僕酔ってるの違うの、
いいね、飲んでたら言い訳できる
から、そうごめんよ俺が悪いんじゃないの、6代目ゆりが悪いの
俺を酔わせるこいつが悪い、
俺を酔わせるこいつが悪い、何すか、何の名言ですかそれ、あそれ口説き文句か、なるほど使えるかもしれない誰に使うの、
もう本当に居酒屋の感じになっちゃ う,
そうでもこれはもうコンセプトは居酒屋トークが、ね、
そうよ、
コンセプトなんで、
コンセプト
これがいいんですよね、
まあ、ですよ、そうちょっと酒が追加されただけであって、
そうでもさ最近さサッカーしてて、で日本人のフロークの人たちも来てるんですけど、
はいはい、
なんかそこでなんか本当に何も話さずサッカーして終わりで、まあいいんだけど、
はい、
だって僕とかさ他何人かこう就職してる方いるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう人事前に調べたりとかして、はいはい、連絡あの人いるからちょっとあの人にこう聞いてみようとか、
うん、
そういうのやってる人いなくて、
えそうなの、
全然いない、
おそう、
いやだから
サッカーしに来てる、
本当去年は何人かいたんだよ、
はいはいはい、
今年に限ってはもう2回やったんだけど、
うん、
なんか うん、僕も話しかけられてもないし、
もう普通にサッカーして終わりみたいな感じなの。
うん、だからもし自分だったら絶対に調べて、うん、この人はこの会社行ってるからこうだとか、なんかそういう情報を全部抜いてて、もうあわよくリファラルもらうぐらいの勢いで行くけどなと思って、
ね、いや間違いないよね、うん、実際
もったいないなとすごい思うから、その辺で、ね、光一さんとか多分すごいアグレッシブだから次の回でそういうどうやってこう、ね、アグレッシブに行ったとか聞きたいよね。
いや間違いないよね、バレてる。いや絶対大事なことだって本当に。いやだってケイさんとかもそうだったじゃん、うん、明らかに。
まあそうねそうねそうね、
あの人もう典型だよ。だって俺最初だって会いたくなかったもん、うん、俺以外のエージェント使ってエージェントって、俺エージェントじゃないつもりだけど、俺以外のどっかのよくわかんないとこ使ってカナダに来たやつなんて、もう俺からしたら敵じゃん。いやでももうあのねえ、そりゃ確か公平さんと富樫さんだったかな、うんが、うん、こいついいやつやからって言って、うん、あの二人が言うんだったらそれはもう会わなあかんって思ったら、うん、むっちゃいいやつやったからね。
そうそう
そう、そうでやっぱりね、そうやってそう、まあ、ガツガツとやっぱり入り込もうとするのってすごくやっぱ大事なスキルだと思うけどな、
うん、てかまあそういう人しか逆にいい感じにこう就職してる人いない気がして。
まあね、
確かに、まあ、でも最低限の行動力は必要になってきますもんね、うん、こっちいると、
う
ん、
だって理屈にかなってるしね、もはや、それは自分のこと知ってる人が多いに方がリファラル得られる可能性も高いわけで、そうそう、ね、リファレンス得られる可能性も、
知識量もね絶対違うもんね、
そうそうそう、ね、得られる情報量も違うわけで、うん、そう、だから口酸っぱくその辺のね、あのコミュニケーションとリファラルとリファレンスと自分のことを知ってもらうっていう努力とっていうところは、うん、もう歌っていかなくちゃいけないんだろうなっていうふうには思いますよ ね、
なんか悲しいなと。別に僕に話しかけてほしいとかそういうんじゃなくて、うん、なんか少なくともなんかアドバイスできると思うし、
そうね、
そういう場になってんのになと思いつつ、
ね、
僕から行くわけにはいかないからさ、別に
難しいとこですね、うん、確かに、
まあ、入りづらいも分かるよ、多分あのちょっと身内から出ちゃってるから、
まあまあまあそれはね、
うん、初見でね行くの難しいと思うけど、なんか僕だったらなんか事前にメッセージ送ったりとかさ、
そうね、なんか明日サッカーらしいっすねっつって、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
送るだけでも全然違うやろうけどね、
うん、
確かに
ね、
まあ、いつでももらってれば一応その存在は認識できますもんね、うちの方も。
そうなんだよな、まあ難しいっすよね本当に、なんかシャイなのかななのかっていうところだけど、
いやでもさ、やっぱあれだって日本のやっぱりその文化圏の問題だって、やっぱコネ文化嫌いじゃん基本。
なんかさ、うん、なんかそのこびるのが嫌なんだ
よね。そうそうそう、こびったりとか、自分の要するに力以外の何かのパワーに応じ、なんか背中を押されて行くイコール自分の力じゃないっていうあれよ。
なんかさ、しかもこっち側としてはさ、そういう人って、はい、あもうどうせ帰っちゃうんだろうなって思っちゃうんだよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それはちょっとありますね。
多分無理なんだろうなってやっぱ思っちゃうね。そういうプロアクティブにやってないとさ。
いやそうなんだよね、うん。
だから興味もこっちもなくなっちゃうっていうか、もう来年いないんだろうなみたいな思っちゃ
う。そうそう。それめっちゃわかります
ね。ね、あこの人もそんな感じかってなって、できっとなんか自分のブログかなんかでやっぱりダメだったっていう風に書くんだろうなって思うとさ。なんか難しいとこがあるよ ね、だから行動力、やっぱり人の目にね止まろうとする努力、なんなんですかね、わかんないですけど、
うん、だから僕だってまあ何回も言いますけども、はい、瀬田さんと最初会った時に瀬田さん知らなかったんだけど瀬田さんと仲良くなって、もうその次の日ぐらいにあの昨日ありがとうございましたみたいな感じでポーカーした次の日
で、いや面白い面白い、あれはだからそう、うん、あのポーカーの場がクソだったっていうのにただ単に助けられただけな気もしますね。
まあでもやっぱその仲良くなりたい人にちゃんと僕とかやっぱ
コメント
で、
そうね、うん、間違いない間違いない、
今度一緒に飯とか行きましょうよっていうのをやって、翔太さんとも実はやったりとかもしてて、
ああ本当素晴らしい、
なんかやっぱそういうのはね僕結構やるから、
そうね、
うん、そういうの嫌なのかなみたいな、
いやいやもう分かんない、なんかそれなんじゃない
ですか、発想がないとかもあるのかもしれないですね、
うん、ああ
そうそう、いやだからさっきのね統計もそうだけど 40% が自分以外はどうでもいいってば思ってるわけでしょ。そうそう、まあそういうもんなんじゃないですか、やっぱ
まあね、
そうだからまあもう歴史とした成功事例をやっぱり出していくしかないっすよ、やっぱ K さんにしろ小石さんにしろ、そういうもう、まあ、コネも含めて人とのコミュニケーションも含めた上で、うんうんうん、自分はこんな大成功を収めましたっていう人が5人くらいいたらもうみんな黙るでしょ。うん、うん、そうそう、それがいかにかっこ悪いことかっていうのはやっとまあ分かってくれると思うもん
よ、うんうんうん
うん、
それをあの次回で、はい、分かるところですね。じゃあまた、じゃあ本当こいつには近いうちに出てもらいますけど、
そうですね、お願いします、
はいはい、
じゃあこれ締めます、ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした、
ありがとうございました、
はい、はい。